先々週の主日におきまして、私たちは主イエスが夕方になって弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われたことを共に聞きました。それは困難を恐れず勇気を持って救いを待ち望む人たちに福音を届けようという主イエスの祈りと願いであったことであります。主イエスと弟子たちは案の定激しい突風に襲われ、船は転覆しそうになりましたけれど、主イエスは終始冷静でおられて、その御言葉で風と波を押し詰めになりました。そして異邦人の居住区であるデカポリス地方のゲラサという地に到着されたのであります。ギリシャ語のデカポリスという言葉は十の都市という意味であります。異邦人の住む地方はガリラヤ湖やヨルダン川の東岸に広がる広い地域を指していました。このデカポリスにゲラサ人が住む地域があったということであります。主イエスは異邦人伝道の地にこの場所をお選びになって、そしてここに到着なさったのであります。この地を初めて訪れ船から上がった主イエスたちが最初に出会った人は汚れた霊に疲れた男であったと記されています。このことは決して偶然の出来事ではないというふうに思われます。異邦人の住むゲラサの地は異教の神々を礼拝し、神の戒めに縁がなく、力の強い者が弱い者を支配するそのような地域でありました。またそこでは養豚が盛んに行われておりました。ご承知のように当時のユダヤ人は豚を汚れた動物と考えており、飼うことも食べることもしていなかったのであります。ユダヤ人にとってこのゲラサの地はあまり関わり合いになりたくないそのような地域であったようであります。ここで主イエスがこの地で最初になさらなければならなかったことは、この地域を支配する悪の力との対決でありました。汚れた霊を追い出し、神の愛によって支配される平和と秩序の町を実現するということでありました。ただこのゲラサ人の地ですけれども、それがあった場所というのは今でもまだ特定ができているわけではありません。ガリラヤ湖畔の町であったゲルゲサというところであったのではないか、あるいは10キロ南に行ったガダラという町であったのではないか、さらに55キロ南にあるゲラサという町のことであるのではないか、いろんな説が唱えられております。しかしこの町がどこであったかということは別にいたしまして、汚れた霊に疲れた男と主イエスとの出会いというものがとても重要な事柄であったのであります。主イエスと弟子たちが墓場に近く来たとき、汚れた霊に疲れた男が鎖を引きちぎり、大声で叫びながら墓場から出てまいりました。弟子たちはこれに驚くと同時に、男の大声と攻撃的な様子に恐れを抱いたのであります。しかし、主イエスはこれに動じることなく、大声で叫んで言われました。汚れた霊よ、この人から出て行け。主イエスの毅然とした態度に驚いた男は、逆にしっかり恐縮をし、 急いで主イエスのもとに走り寄ってひれ伏し、懇願して言いました。いとう高き神の子イエスよ、あなたは私と何の関わりがあるのです。神に誓ってお願いします。どうぞ私を苦しめないでください。神の国の権威に初めて接したこの男は、驚きをもって自分の身を正そうとしたのであります。意図高き神という表現は、普段異邦人がユダヤ人の神について語るときに口にする言葉でありました。しかもここでは神の子イエスよと告白しているのであります。ゲラサ人の男は圧倒的な神の権威に接し、敬意すら抱いたのであります。そこで神に誓ってお願いします。どうぞ私を苦しめないでくださいと懇願したのであります。この懇願は、私は誠の神の権威とは争いたくないという意思表示であったのであります。当時の異邦人は、部族や氏族ごとに、それぞれ自分たちを守ってくれる神を決め、これにより頼んでおりました。そしてどちらの神が力において勝っているかということを互いに競い合っていたのであります。そして力において勝る神が他の神と民を支配し従えたのであります。これは人間同士の現実を言い表したものですけれども、それがそのまま神についての考え方にもなっていたようです。力において勝る霊が他の弱い霊を支配し従えたのでありました。主イエスは男に何という名前かとお尋ねになったと書かれています。男は名はレギオンと言います。大勢なのですからと答えました。名前を問われてこれに答えるということは、相手に対する服従というものを示しています。名前はその人の人間相対を表し、名を知られるということは、相手に支配される可能性というものを認めるということであります。男は主イエスがお持ちになっていた権威に圧倒されたのでありました。汚れた霊の名はレギオンというふうに書かれています。レギオンは古代ローマの軍隊の一つの軍団を表しています。その数は6000人でありました。汚れた霊は当時世界最強であったローマ帝国軍6000人の精鋭、そういう名前を持っていたのであります。これ以上の威圧的な名前があるでしょうか。この男は名前の通り、自分の体力、気力に並外れた自信を持っておりました。それだけではなく、大変な力持ちでもあったのであります。しかし、この男を支配していた汚れた霊たちは、主イエスの権威を前にして圧倒され、自分たちをこの土地から追い出さないようにとしきりに願い続けたと書かれています。大変不思議なことですけれども、汚れた霊たちは男から追い出さないようにと願ったのではなく、この土地から追い出さないようにと願ったと記されています。おそらくこの土地はこの汚れた霊どもにとって大変居心地の良い地域であったのではないかと思います。しかし、主イエスはこの願いをお許しにはなりませんでした。主イエスは慈しみと憐れみのお方でありましたけれども、決して自分勝手な暴力というものを認められるお方ではなかったのであります。追放を悟った汚れた霊は、とっさに機転を利かせ、山の中腹に飼われていた豚の大群に、 自分たちを入らせていただけるようにと申し出ました。汚れた霊たちは聖なる神の子イエスの支配を嫌い、豚の中に移って逃れる道を選んだのであります。暴力を好む霊は神を認識することはできますけれども、決してこれに従うことはないのであります。主イエスは汚れた霊どもの願いを許可なさいました。そこで彼らは2000匹ばかりの豚の群れの中に入り、神の国の支配から逃げ去ったのであります。そのおかげでゲラサの男は汚れた霊の支配から解放され、人間としての優しさを取り戻しました。この時豚は崖から湖へ雪崩を打って駆け下り、湖の中で溺れ死んでしまったと言われています。結局主イエスの前においては汚れた霊の生きる場所はなかったのであります。現代の私たちはこのようなお話を聞きますと、動物愛護の観点から何の罪もない豚たちを犠牲にするということは容認できないというふうに感じるかもしれません。そこで幾分の説明をする必要があると思います。マルコによる福音書における2000匹ばかりの豚の死というのは、悪霊たちの退去の確かさというものを示すための一つの文学的な表現であり、必ずしも歴史的な事実であるというふうに考える必要はありません。もしかすると当時豚の群れが崖から落ちて湖で溺れるというような事件があったのかもしれません。弟子たちか、あるいは編集者の手によってそれが関連付けられ、今日見るような形になった可能性というものはあります。いずれにいたしましても、主イエスは当時の戒めに従い豚を食されることはありませんでしたが、決して動物を癒しめたり虐待をなさったりする方ではありませんでした。レギオンに取り憑かれていた男は主イエスによって解放され、神の憐れみと優しさがこの男を支配するようになりました。男はかつて自分の力に頼り暴力で他者を支配することに何の疑問も感じない人であったのであります。男は悟りのない馬のようであり、また悟りのないラバのようでありました。靴は手綱を持って押さえられなければ神にも人にも従わない男でありました。それが主イエスとの出会いを通して優しさと思いやりに生きるものへと変えられたのであります。どのような事情でこの男が多くの悪霊に疲れていると思えるようなほどに攻撃的でまた暴力的になったのか、今日の私たちには知ることはできません。そこには一言で説明することのできない複雑な事情があったことと思います。家庭の事情であったのか、地域社会の事情であったのか、あるいは国の在り方であったのか、宗教の至らなさというものがあったのかもしれません。主イエスはそういった過去の事情を十分に理解をなさった上で、憐れみと慈しみの心を持ってこの男と向き合ってくださったのであります。そして今のままでは決して幸せになることはできないということをこの男に悟らせてくださったのであります。ゲラサの男は主イエスを通し誠の神の権威と優しさというものに出会い、正気を取り戻し、人間としての優しさと思いやりの心を回復し、神に信頼しながら生きるものとされたのであります。アフリカのコンゴ、ソマリアでは 未だに内戦が続いていると言われています。内戦で親を失った子どもたちは10歳を超えると周りの大人たちから銃を持たされ扱い方を教えられるといいます。また中米コロンビアでも50年以上も内戦が続き、貧しい子どもたちは生活のために銃を持つようになるといいます。18歳ですでに何人もの人を殺めているという青年もおります。また超大国のアメリカにおきましても、貧しく教育程度の低い若者たちは就職が難しく、軍隊の誘いに従って食べるために志願兵になっていくといいます。一度暴力的な生活を始めた者は人を傷つけ、また自らも傷つきながら生きるためにその生活をやめることができません。そして誰かがこれを止めてくれるのを待つようになるのであります。自分では変われないからであります。中にはドラッグに手を出し精神を病む人もおります。汚れた霊に疲れたゲラサの男が人を傷つけ、また自分を傷つけたと言われている通りであります。以前長崎の教会の牧師でありましたときに、福音派の教会で話題になりました親分はイエス様という映画を見たことがあります。暴力団の世界に足を踏み入れた若者が武闘派として果てしない抗争に巻き込まれ、心身ともに傷ついていきます。しかしキリスト教徒であった韓国人の女性の祈りと導きで男は信仰を持ち、暴力から足を洗い、牧師になって罪の許しと人間の救いを説くようになります。そして映画の最後には暴力団から脱会して牧師になった2、3人の人たちが一緒にミッションバラバと称する伝道団を結成して日本全国に伝道活動を行う姿というものが紹介されます。この話は実話であったということです。紀元1世紀から4世紀パレスチナで起こったキリスト教の信仰というものは、この後ローマの兵の間に徐々に浸透し、戦い続きの兵士たちの荒れた生活に安らぎと慰めを与えるものとなっていきました。そして無意味な戦争や殺戮を避ける考えの人たちも中に現れてきました。福音書の中に時々ローマの百人隊長に関するエピソードが出てまいります。皆さんも気づいておられることと思います。それはローマ帝国の兵隊たちの中にキリスト教の信仰というものが受容される芽生えというものを表しているものであろうと思います。313年のミラノ勅令によってキリスト教が公認され、392年にキリスト教が国教となってから、ローマ帝国は無益な戦争を控え平和と秩序を好むようになっていきました。このようにして私たちにこの平和を愛する心というものを主イエス・キリストは与えてくださったのであります。豚を飼う者たちが逃げ出して町や村に触れ回ったので、人々は何事が起こったのかと見に来た。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れた人が着物を着て正気になって座っており、それがレギオンを宿していたものであるのを見て恐れた。またそれを見た人たちは悪霊に疲れた人の身に起こったことと豚のことを彼らに話して聞かせた。そこで人々はイエスに この地方から出て行っていただきたいと頼み始めた。そのように書かれております。今日の箇所で人々が主イエスと弟子たちにこの地を立ち去ってくれるように懇願したというのは大変不思議に思えることであります。暴力的な男は優しい心を取り戻し、神の国の到来が示されたにもかかわらず、人々は感謝するどころか、かえって不安があり、退去を求めたのであります。これはこの世の常識というものをよく表している出来事であります。神なきこの世界においては、力と支配がすべてであります。和解が大切だとか、あるいは理解し合うことが大事だと、そのようなことを言い出すと、こちらの腰が砕けてしまい、敵に乗じられてしまう。むしろ敵国のスパイ工作ではないかというふうに受け取られてしまいかねません。このように人は単純な優しさというものを決して受け入れることができないものであります。日本におきまして、仏教は1500年近くかけて、今日の信頼というものを勝ち取りました。この間、数えきれない数の対立と戦争を経験し、その中で平和に向けての何かしらの役割と務めを果たしてきたのであります。キリスト教会はまだ宣教150年で、平和と秩序のために重要な役割を果たしてきたと主張することはなかなか難しいことであると思います。人間から不安や不信、敵意や暴力への欲求というものを取り除くということはとても難しいことであるということを私たちは知らなければなりません。しかしそうであったとしても主イエス・キリストがこの世においでになられたということ、そのことの意味というものを私たちはしっかりと受け止めていかなければならないと思います。私たちは主イエスが何のためにこの世界においでくださったのか、そのことを心に留めて常に祈りの心を失うことがないようにしたいと思います。人間らしい優しい心を取り戻したゲラサの男は、家に帰り両親を喜ばせた後、初の異邦人キリスト者として、神の国の到来を証しし始めました。その語る言葉には、命があり、また力があったということは言うまでもありません。平和への願いというものは、神への揺るぎない愛と信頼というものがあってこそ初めて得られるものであります。国内外における急激な社会変化の時代を迎えている今日、私たちが酔って立つところは主の祈りであります。私たちは主の祈りを繰り返して学び、主イエスの御心を正しく知ることから始めていかなければなりません。皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心が天で行われるように地でも行われますように、この祈りが私たちの祈りの中心であります。私たちは教会の礼拝の中だけではなくて、それぞれの家庭におきましても主の祈りを共に祈ることができるようになりたいというふうに心から願います。お祈りをいたします。天の父なる御神、今日私どもがこのところに御言葉を通して共に礼拝を守ることができるように導いてくださいましたことを感謝いたします。私たち人間は愚かなものであり、常に不安の中にあり、また戦いを私たちは起こしてしまうものでありますけれども、どうかあなたが御子イエス・キリストを通し、 常に私たちの心を守り、主の祈りを祈りつつ、互いに信頼を築いていくことができる、そのような勇気を私たちに与えてください。そして教会が主の祈りを祈り続けることを通して、そこから少しずつ平和が訪れて形作られていくことができますように、どうか私どもに聖霊の力とまた恵みを与えてください。今日このところに出席なさったすべての兄弟姉妹の上に、またそのご家庭の上に、あなたの豊かな帰り道とまた導きがありますように、主イエスキリストのお名前によって御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。